今日はヨハネの福音書第7章14節から36節です。このところでは神から出た方の証が語られています。14節を見ますと、祭りの半ば頃にイエス様は宮に登って教え始められたと出てきます。しかもユダヤ人たちは15節を見ると、この人は学んだこともないのにどうして学問があるのかと非常に驚いたわけです。しかしイエス様は16節に、私の教えは私のものではなく私を使わされた方のものですと言われているわけです。ですからイエス様が語られたことは、ただ学問として律法を学んだというのではなくて、まさに神様から出てきているそのものを語っているということを言われたわけです。そして17節には、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか私自身から語っているかが分かります。神の御心を行おうとするなら、その律法の本質が分かるということを言われたわけです。教えが神から出たということをイエス様は言われたわけですけれども、この神の言葉というのはただ単に人間が考えて作ったものではなくて、まさに神様ご自身から出てきているものであるということを、やはり私たちは捉えなければならないということを思います。ただ人間がこの聖書を書いたというのではなくて、それはまさに神の本質、愛から出てきているものであるということを私たちは理解する必要があります。17節にはこの律法のことが出てきているわけですけれども、19節の終わりに、あなた方はなぜ私を殺そうとするのですかという言葉が出てきます。律法、モーセの実戒の中には、殺してはならない、それがあるわけです。ところがユダヤ人たちは殺そうとする。なぜ殺すのか、それは23節を見ると、あなた方は私に腹を立てるのですかという言葉が出てきているわけです。なぜ殺そうとするのか、それは腹を立てるというその感情から出てくるものである。イエス様は24節に、この正しい裁きを行いなさいということを言われているわけです。ただ律法を守る、法律を守るというのではなくて、正しいことをする、それは神を愛する、人を愛する、神様に従っていく、そして人に害を与えない、それが正しい裁きであるということです。しかしユダヤ人たちは皆もう外見でしかこの物事を判断することができなかった。22節のところにこの割礼のことが出てきています。しかし安息日にも人に割礼を施しています。ですからこの割礼を行うっていうそのことは、安息日であろうが普通の日であろうが、そのことを行うということをユダヤ人たちはしていたわけです。出会うのならば、23節のところに、私が安息日に人の全身を健やかにしたい、イエス様は病の人を癒される、悪霊を追い出される、これはまさに正しいことであったわけです。それは神様が喜ばれ、そしてまた病んでる人も癒されて喜ぶ、そのようなことをしていたのに、ユダヤ人たちはそれを見て腹を立てるということをしたわけです。なぜ腹を立てるのか。18節を見ると、この自分の栄を求めますという言葉が出てくるわけです。人の誉れ、人からよく見られたい、そして人から尊敬される、それを良いこととしていたわけです。ですから彼らは、まさに上辺だけの 偽善、人から見られて良いことをする、しかしその心の実はまさに自分の欲を満たすという、そういうような思いがあったということです。ですからイエス様が良き技をなされて、そしてまた人々から敬われると腹を立てる、そのことは私たちにもあるのではないかと思います。ですから私たち自身が果たして神の律法に照らし合わせて、神を愛し人を愛する、そのことを心の中から行っているのかどうかということが問われるのではないかと思います。そして26節を見ると、見なさい、この人は公然と語っているのに、彼らはこの人に何も言わない、何も正しすることはできないわけです。なぜならばイエス様は正しいことを行い、もうユダヤ人たちはイエス様のことをただ妬んでいる、そのような姿を私たちは見ることができます。ところがこの言ってる人たちもどうであうのか、27節を見ると、しかし私たちはこの人がどこから来たのか知っている、実はこの人がどこから来たのかということは、あのガリラヤのナザレの出身だ、そういう見方を彼らはしているということです。ガリラヤからは何の良きものも出てこないというのが、その当時のユダヤ人たちの考えであったわけです。ですからこのことを言っている人たちも、ただイエス様を上辺でしか見てはいなかったというのであるわけです。しかしイエス様は28節を見ると、あなた方は私を知っており、私がどこから来たかも知っています。もちろんイエス様はナザレの大工の子として生まれて、そこで育ち、そしてそこから出てきたということは紛れもない事実であるわけです。しかしそれよりももっと重要なことはその後の言葉です。私は自分で来たのではありません、私を使わされた方は真実です。自分で来たのではない、全く自分の意思ではなくて、私を使わされた方、すなわち父なる神様から、実は天から使わされてきたということであるわけです。そしてイエス様のその目的というのは、罪を許すということであるわけです。ユダヤ人たちは腹を立てた。それだけでは罪に定められるってことはないわけですけれども、しかし神様から見るならば、それはまさに神様の喜ばれることではない。もちろんそのことはやがては人を害するものになっていく。なぜならば彼らはイエス様を殺すということをしていくわけです。しかし30節を見ると、人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。イエスの時とは何か。それは十字架にかけられるということであるわけです。この大事なことがなる前に捕らえられて、そしてその当時のユダヤ人の死刑は何かっていうと、石打ちであったわけです。ですからまだ十字架にかけられる時は来ていない。大事の前に生じっていうことがあるわけですけれども、もうイエス様から見るならば、これはもう本当に小さなことにしか過ぎない問題であったわけです。イエス様の一番大事なことは何かっていうと、十字架にかかって全ての人の一切の罪を許すということであったわけです。しかしパリサイ人やユダヤ人たちはこのイエス様のことを理解することはできなかったわけです。32節のところにもこの小言で他のユダヤ人たちが言うという、そういうことが出てるんですけれども、その内容は31節に、群衆のうちにはイエスを信じる人が多くいて、キリストが来られる時 この方がなさったよりも多くの印を行うだろうかとですね、ユダヤ人たちは噂をしていた。表立っては言ってはいなかったけれども、でもイエス様がなされているその技を否定できる者は一人もいなかった。ですから公然とイエス様を捉えるってことができなかったわけです。しかしイエス様は33節見ると、もう少しの間私はあなた方と共にいて、それから私を使わされた方のもとに行きます。この私を使わされた方のもとに行くっていうことは天に帰っていくっていうことであるわけです。しかしイエス様は34節見ると、あなた方は私を探しますが見つけることはありません。私がいるところに来ることはできません。私がいるところ、それは父のもとっていうことであるわけです。すなわち天国に迫害する者たちは入ることができない、そのことを言われたわけです。ところがユダヤ人たちはこのことを理解することはできなかった。35節に、まさかギリシャ人の中に離散している人々のところに行ってギリシャ人を教えるつもりではあるまいか。もうこの人たちはこの世のことでしか理解できなかったということであるわけです。まあ、その当時ユダヤ人たちが、まあ、このユダヤの地を去って、もっと自分たちの暮らしの良いところ、もうローマのいろんなところに散らばって離散して行ってしまうということがあったわけですけれども、イエス様が言われたのを十分理解できなかった。もうどっかよそのところに行くっていうぐらいしか彼らは理解できなかったわけですけれども、36節にも、私を探しますが見つけることはありません、私がいるところに来ることはできません、その意味を理解できなかった。でも私たちはこの私がいるところに来るというのがどういう意味であるのか、私たちが理解できるっていうのは幸いなことであるわけです。私たちが生きるのはただこの世の中で生きているというのではなくて、やがては必ず御父のもとに私たちも共に帰っていくことができる、そしてそこで永遠を過ごすことができる。しかしこのことがわからない人は残念ながらそのところに行くことはできないということであるわけです。今聖霊は働かれて私たちにこの福音を理解するその知識知恵を与えてくださっておられる。しかしこれが理解できない、受け入れない人々は果たしてどこに行ってしまうのか。私たちはそれを厳粛に捉えなければならないということになるわけです。今この時こそ私たちはこのイエス様がいるところに行く、そこに永遠に共にいるということを私たちはしっかりと受け止めて、そして私たちの家族やまた周りにいる人たちが共にこのイエス様のもとに来ることができるように私たちは祈り、また福音を伝えていくものとさせていただきたいと思います。